今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。久しぶりの2人の
あら
時間でございます。
じゅんちゃん浮気してるんだもん。
いやもうしちゃったよ。さっちゃん
もうだんだん私の方が2号さんになってくかもしれない
ねえ、いや寂しい思いさせてしまいましたけど、
でも新鮮でよかったね、うん、
先々週か、
はい、
旅の途中、
はい、
某、うん、ホテルの某一室から、うん、歌旅座のバイオリンの高杉成子と、
はい、
浮気してたんですけれども、うんうんうん、なんか楽しかったみたいですね、
うん
うんうん、普段の笑い声はもう全世界に響き渡るぐらいの笑い声を持ってるんですけども、
はいはいはい、
何を気にしてかね、うん、笑うときはねマイクをね思いっきり外してね、こう噛み締めるように笑ってましたよ。気にしてるんですね。
なるほどなるほど、うん、大人になった
んだね。大人になったんだね。今日は久しぶりのうざちゃんと再会ということで、はい、今日もまた2人で面白おかしくお届けしてまいりたいと思います。ディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
18年の仕事を終えて今何を感じてますか。悔し涙を何度も流しながら必死に戦い抜いた父よ。言いたいことも言えない世界で真正面からは強い風が吹いていた。あなたはすべて受け止めて傷つきながらも足を止めない。諦めたりはしなかった。投げ出したりもしなかった。ただ自分らしさを貫き通すあなたがそこにいた。ねえ、38年を歩く姿は本当に男らしかった。どんなに嫌なことがあった日だって家族の前ではいつもと同じでした。38年を共に歩いた母さんが隣にいる。若い日の二人を覚えてないけど笑顔はきっと変わってないのでしょう。いただきます。ありがとう。いってらっしゃい。
ただいま。
いつも交わしていた言葉が やけに暖かく聞こえてくる。還暦を迎えた父が第二の人生を生きてゆく。伝えてほしい重ねた日々を教えてほしい、その声で。あなたの大切な人たちがこの世を去って行く時、せめて私がそばにいて一緒に酒を飲んであげたい。悲しみが眠りにつくまで。
という間に12月だってさ、
はい、ディセンバーだよ。ディセンバー
ね、
シワス、
ね、うん、毎年この時期になると同じことを言ってしまうけれども、はい、今年もあっという間だったね。
早かったね、駆け抜けたね、
うん、
そしてさらに12月は駆け抜けてくっていうけど、
はい、
うん、どんだけ走るの、
ね、きっと最後まで走り抜けていくんでしょうね、
うん、
いやでもね、うん、面白いよやっぱり。うたたび座の高齢化っていうのも進んでますの で、
はい、
いや、あの旅の途中で、うん、サーモンズのアリーこと、
うんうん、
アリダシュエアが、
はい、うん、
なんか俺の50肩になったかもしんないなとかって言って、
うん、
言ってなんかこう普通の肩こりとは違う痛みをね、なんか感じるみたいで、
うん、
でたまたま私もね、
うん、
あら有田さんと、
うん、
私も四十肩っぽいんですよと、うん、おーマジか、なんかよ肩こりっていう感じじゃなくてこうピキって、そうです、そのピキってやつなんかわかりますっていうような話を社内でしてたりとかするのを、
ジュンコも来て
る、なんかね、こう、うん、なんかちょっと違和感をね、
うんうんうん、
感じ始めてるんですけど、
うんうん、
いやーなんか年相応の悩みではあるとはいえとはいえ、もう社内でそういう話を必死でするような、
まあでも年齢的にっていうか、うん、でもそれウイルス性だってあのね、その会社の磯ちゃん、うん、磯ちゃんもそうなんで、
はい、来てるんだ、
来てるの、
うつってる、困っちゃうな、
ウイルス性の五十肩、
やだやだ、うん、でも大変ですわ、うん、あれかつてボスもね
ひどかった ね、
うん、お尻に入ってるお財布も取れないぐら
い
大変な思いしてたけど、
うん、
なんだっけヒアルロン酸、
はい、
をブジュッと注射して、
ね、うん、
2、3回やったらこう滑りが良くなって治った、う
ん、本当になんかボスの時ひどかったからね、普段そんな痛がらない人が、
は
い、やっぱり相当痛かったみたいでね、
うん、
あの個人差があるから、
うん、
あとね人によっては片方やってもう片方もなるとかね、
なやだやだ、
うん、もうあと同じ方が2回もなるとか、
あれ原因不明なんでしょ
う、うん、
まあそういう潤滑油がなくなってくるっていうあれですけども、はいはい、
うん、
いやヒアルロン酸とかも取っていかなきゃいけないのかって思う、うん、いろんなサプリ飲まなきゃいけないなって、ヒアルロン酸を多く含んだ食事ってあるのかな、
うん、あるあ、ヒアルロン酸なのか、まあまあそういう
ツバメの巣とかなんだっけ、中華のフカヒレとか、ああいうなんか美容
コラーゲン系、
うん、
うん、
コラーゲンもやっぱりそういう、
まあそうだよね、潤
いだよね、
よく、うん
うん、きっ 当はあるんでしょう
ね。またこの中途半端な会話
いやだから
あったはずだけどな、う
ん、
みたいな。
だからせっかくだからサプリとか飲んで取るよりは、うん、美味しい食事からなんか取れるんだ、うん、摂取できるんだったらそっちの方がいいななんて思って、
う
ん、
でもやっぱ足りないんじゃない、そこまでいくと、うん、そういう症状が出てしまうほどになるとなかなかやっぱり食べるものだけでは追いつかないかもしれない。
なるほどですね、うん、ヒアルロン酸専門のお医者さんと知り合いになるしかないね。
でも一時だけで ね、それが消えてしまったらポイ捨てするんだよ、ま、そのお医者さんを。
いや人手なしまだ出会ってない人手いやもう大変なんですよ、
う
ん、
まあね、はい、本当にそのどうしようもない痛みだと言うしね、うん、
はい、いやきっと困ってる方もたくさんいると思いますけども、うんうん、うたたびさんも同じように、
はい、
頑張ってますんで、あぜひとも、あれ、タラ君なんか
調べてくれた、
いや調べてくれました。ヒアルロン酸を含む食材とは、
はい、
おヒアルロン酸を含む動物性の食材といえば、うん、鶏の軟骨、
お
う
お
う、あ好き好き、
うんうん、
鶏手羽、
おうおう、
豚足、
おう、
フカヒレ、
はい、
うなぎ、
うん、
鮭、
うん、
魚の目玉、
あ
動物性だとね、
うん、
で植物性だと、うん、山芋、
うん、
オクラ、
うん、
納豆、もずくなど、
ネバネバ系。
あじゃあうささんが作ってくれる、
はいはい、
あれはもう私たちの四十肩五十肩にもぴったりだと、
うん、
だって、うん、いやじゃあこれから皆さんにフカヒレお願いしなきゃいけなくなっちゃう
そうね、
申し訳ない ね、本当に。
まあだいたいせいぜい来てもオクラか納豆じゃない
嬉しい嬉しい、
まあね、
はい、
まあ、納豆大好きだもんね、
納豆大好き、ね、
うん、
はい、いやもう共に頑張っていきましょう、
うんうん、
はい、それじゃあなんかこう滑りの良さそうな、
はい、
はい、一曲一曲お届けいたします。
お晩でした、しばれるね今夜は、ほら温まっていけばいいべさ。旭川に来た頃は俺は一人で寂しかったぜ。冬は冷たくとももなく馴染みの店もなかった。それが一年旭川、俺の町、褒めない俺が褒める町。旭川、恋の町、惚れない俺が惚れた早くおいでよ旭川、雪に埋もれた冬の宿、恋を固めりゃいいのさ。愛し合ったらどこまでもついておいでと呼んでいる。小雪ちらちらランタンの旭橋、願い橋、叶い橋、夢のランタン灯る頃、二人で渡れば恋の願いが叶うだろう。旭川、俺の街、褒めない俺が褒める街。旭川、恋の街、惚れない俺が惚れた街。
ところで先月11月は関西の方から、はい、果ては福島県まで
の、はい、長い期間も長かったけど移動も長い、
ね、800キロって書いてたね知恵がブログに、うんうんうん、800キロよ
ね、だる何人分そっちのキロじゃないか
ねえ
800キロはすごいね。
すごいね、うん、北海道で行ったら札幌から根室までで根室までよりももっとあるね。あるね、5、600キロぐらいだもんねきっと。
あ、
うん、それよりも、
ね、行って戻ってきて途中でぐらいか、
うんうん、行ってまいりましたけども、
はいはい、
うん、本当にうさちゃんとも久しぶりに会って、うんうん、私たちがいかに大きくなって帰ってきたかっていうのもしみしみまた感じてると思いますが、はいはい、成子と一緒に番組をお届けした時は、うん、確か下市、奈良県の下市で公演をやった後に、
うんうん、
収録してたんですけれども、はい、それからは福井の方に移動しまして、うん、でこの福井っていうのがね、うん、面白い気質でして、
はい、
かつて敦賀湾のある敦賀っていう町で、うんうん、とある旅館にすごくご機嫌な、うん、湾のすぐそばにある宿に泊まった時に、うんうん、目に見えるすぐそこら辺に防波堤を作って、
うん、
でそのそこまで行くのに船がないとそこの釣りポイントに行けないわけですよ。
ああ陸続きじゃないんだ。
なくて、うんうん、でその釣り人から、うん、ちょっとしたお金をこうゲットするために、う
ん、はい、
ちょっと遠いところにその釣りスポットを作って船も使わせるっていう、ね、
なるほど、
うんうん、こういうね、うん、すっごい絶妙な商売やってるなと思って、でいろいろ調べたら、うん、福井はそういう商売商人の、
なるほど、
うん、気質があるみたいで、はいはい、うん、うまいことやってるなと思ったんですけれども、で今回行ったのは南越前町、
はい、
ってとこなんですけどもね、またね福井の人たちのね変わった気質をね、
う
ん、知っちゃったんですが、
はい、
私たち公演やって終わったら、うん、皆さんこう手を握りながらね、
うん、
いや本当に素晴らしかった、また来てね、絶対来てねって言ってこう握手して、もう顔なんかもうキスできるぐらい近づけてね、
うん、
言ってきてくれる方がたくさんいるんですけども、うん、この南越前の方たちは、うん、そうだな、5歩ぐらい下がって、
うん、
遠いところを歩きながら、いや素晴らしかったですって
遠巻き
にね、うん、いや本当に感動しましたって、この5歩ぐらい下がった状態のところで、うん、後ろずさり、うん、しながら伝えていくっていう、うん、初めてでしたいいじゃないですか、この近くにいるんだからもう、
うんうんうん、ね、来てくれたらって言うけど
うって思ったんですけど、いや不思議でしたね、
奥ゆかしい
のかな、シャイっていうか、
うん
うんうん、そんな前に出るのちょっと苦手なんですかね、
うんうん、コンサート自体の盛り上がりは
もう皆さんすごく、
うん、
アンケートもすごくいいメッセージ書いてくれてよかったんですけど、
うんうん、
大丈夫なのかなって心配したんですけど、
うん、
アンケートはいいし、
うん、
で帰り際も言ってることをねすごいいいことを言いながら、うん、
でも距離はある、ね、
距離はあるんですよ。
へ、
次行くときは、はい、ぜひともこの距離を、
うん、
あと3歩ぐらい前に出てきてもらえるように、
うんうん
うん、なんてね、
うんうん、
いやいろいろな街の気質あるなと思って、うんうん、
なるほどね、
はい、
あまりにも初対面だし、
そうだね、
すっごい気持ちは感動してるんだけどそこまで行っては申し訳ないっていう、うん、そういうのかもしれない、
うん、奥ゆかしさを感じた街でございました、はい、なるほど、
うん、
そしてそんな南越前から次向かったのは岐阜の大野町、うん、
はいはい、
ここ2回目なんですけどもね、うん、たくさん来てくださって、
うん、
でこの時ね、
うん、
この時っていうかこの時期、
うん、
いろんな町でそうだったんですけど、
はい、
町には牡蠣がたっ くさん。
いやいや、ブログにもね随分書いてたけど、
すごい、うん、あの北海道では絶対ない景色なので、はい、至る所に各家々にも木はなってるし、うん、で山の中にも野生みたいな柿もね、うん、いや柿の木も絶対取れないような高さの柿の木とか、ね、うん、高枝切りばさみを使ってもう取れないんじゃないかっていうから、
あ、なるほど、うんうん、
それぐらいもう柿だらけ、うん、でその時期もあって、うん、収穫がね、うん、やっぱり各家々で大変みたいで、うん、この季節だから、あの本当は聞きたかったんだけども、うん、柿がっていう、
ああっていう方だと、そうだよね、うん、そう、あの時期は外せないからね、 それは 大切な仕事であるから、
はい、うん、だから私たちも柿は食べたいけど、うん、お客さんにも来てほしいし、はい、柿は食べたいけど、うん、来てほしいっていうこのマーブル状態、うん、
はい、はい、あのそういえばここの柿、あのお土産で持ってきてくれて、そうそうそう、はい、すごい大きくてリンゴのように硬い、
そうなの、
ね、
あれね、
びっくりした。
あの柿は、うん、ちなみに下市の奈良県の
柿、う
ん、であれなんかね、五所柿って言ったかな、うん、なんか天皇にも献上するっていうぐらい、うんうん、すごく有名な柿みたい。
ね、それからもう日にち経ってるんだけど硬くて、うんうん、こういう柿なんだってい
い、ね、そう、うん、今まで硬い柿は甘みが少ないっていう勝手なイメージでいたんですけど、
ね、どうしても北海道でこう手に入る柿っていうのはそういうのが多いからね、うん、だから熟すまで好みだけれど柔らかく甘くしてから食べるとかね、う
ん、でもね、硬いんだけど甘みも十分あって、
ね、そうだよね、うん、
だな
丸かじりしてる音を聞くと、うん、柿とは
思えない
リンゴだと思った、うん、
いやぜひ皆さんも一度食べてみてほしいなと思いますけど、はい、いや柿の時期をずらして、ねまあ、いろんな気持ちもありますけどもずらして、うん、やっぱりたくさんの人に聞いてもらいたい、
そうだね、
来年もし行けることがあれば、はい、ちょびっと収穫の時期をずらして、うん、またもう一回行きたいなと思っております。じゃあもう一曲お届けいたします、
はい、モンマルトルの丘で若き詩人は名もなく貧しい少女に恋をした。それは歌方の一度きりの恋だった。けれどもモンマルトルの丘へと続く長い急な階段は貧しい二人の恋の行方を阻み、冬の青白い月の明かりは儚い恋の終わりを冷たく照らしていた。悲しみに暮れた詩人は降り積もる雪の中で、いつか春が訪れたならどこかの街角であの子が耳にしてくれるように、そう願いながら歌を作り続けた。いつか君に出会えたのなら真っ先にこう告げよう。その小さな君の手をどれほど僕のこの手が求む、その柔らかな唇をどれほど僕の心が求めていたか。 消え去った儚い夢を、もう一度あのモンマルトルの丘で一緒に見よう。そうして今日も若き詩人の肩に雪は降り積もる。
Discovery Music dot JP。
旅の最中ずっと公演があるというわけではなくて、
はい、
乗り火と言われるものや、
うん、
あのステイしたままの時だったりとかあるんですけれども、
はいはい、
大野町が終わってから、
はい、
ボスの計らいでね、
はい、
ちょっと秋日の時にみんな、
うん、
元気を取り戻す時間を作ってあげようっていうんで、
うん、
下郷町というところに、
はい、
会津にあるんですけども、うんうん、下郷町の、とある旅館に、はい、泊めさせてもらったんですけども、うん、ここのですね、うん、何がすごかったかって、うん、温泉がですね、うん、あの普通の男女別のお風呂もある、うん、そして混浴のお風呂、
うん、
露天風呂がございまして、うんうん、でその露天風呂に3つのお風呂がついてるんですね、うん、で1つはすごく熱い、うんうん、そして2個目がものすごく熱い、うんうん、そして3つ目が入れないぐらい熱いっていうどれに入ってももうダメっていうぐらい、うん、いやあの男性陣は男性陣で入っている、うん、でそれを入ってない時を見計らって、うん、女性陣もこうチャレンジして入ったんですけど、うん、
はい、
いやすごかったね、うん、あれはうさちゃんは暑いお風呂、
あ暑いのは割と平気っていうか好きな方なんだけど、
いやあのもう入れないところを入ってみてほしいな、う
ん、あ一番のそれ
足首まででダメだったね、あ、最初のお風呂はそのすごく暑いっていうところは、うん、なんとか頑張った我慢したら入れて、うん、入れた、うん、で2個目のすごく暑いっていうところは腰までいってうーんって言ってこう、うんうん、震えながら出てきて、うん、で3つ目のところはダメだったね、
うん、3つ目のところはあれじゃないの、なんか実はあの温泉じゃなくてそのみんなから出汁を取ろうとしている鍋だったのかもしれないよ、
いい出汁で出るでしょうねうん、その旅館の人の意図が分からなくて、
うん、あのちょうどね、うん、そういうあのみんなが行くところどんなところだろうと思って私もその、はい、いろいろ調べてたのよ、はいね、それでそういう混浴の露天で暑いっていうのを書いてたから、うん、結構あの年季の入ったとこだったでしょう、ね、旅館ね、うん、
いやあれだってそれをこう沈める水風呂も何もないですからね、
あそうなんだ、
ないの、あただ暑い、うんうん、いやでもおかげさまで部屋に入ってしばらくはポカポカポカポカ暑く、外はすごく寒いんですけども、ちょっと冷えてきたらじゃあまたもう一回お風呂行くかみたいな感じで、
あんまり他にお客さんはいなかった、
数名ですね、
じゃあ割と
自由に、
ね、なかなかそういう混浴だと、ね行くタイミングをね、
うん、そうなんだよね、うん、でも私と知恵が入っていったところで、うん、あ女の人いなくてよかったなんて思われるかもしれない、
う
ん、
まあまあそうだねそこはそうね、
いやぜひね、会津、うん、いい温泉ですね、して街もいいしね、大きな川と、
はい、
あの宿のそばにはすぐ電車が1時間に1本走るっていう電車がこう、うん、はいはいはい、走って、
あれでしょ確か温泉、あのその露天風呂のすぐ先を電車が走ってるんでしょ、
うん、そうなんです、なんかこう窓をちょっと開けたもんならば、はいはい、あの電車の人と手振って挨拶できる、
ね、ずんちゃんが裸で仁王立
ちでそうどうもってできるぐらいの、うん、
脱線するよ
大変です、うん、いやそんな、はい、すごく恵まれた場所で、うん、また行きたいな、うん、リベンジっていう感じで、
はい、
あのお風呂はぜひ入ってみたいなと思うんですけど、うん、入れないかもしれないななんて思いながら、うん、そしてブログにも載ってましたけども、
はい、
その次の日はうたたび座には珍しく、うん、社会見学の日、
はいはい、勉強しに行ったんだよね、
勉強しに行ってきました、うん、で、ボスが、
はい、
これは読んどいた方がいいぞと言って、はい、
うん、
柴良、通称柴良、柴良太郎さんの峠という、他にもいっぱい本も皆さんのご存知な作品、
はい、柴良といえばね、柴良太郎といえばもうそれこそもう大河の世界だよね、そういう小説はいっぱいあるけれど、
その中で、
うん、
河井継之助という主人公が、はい、越後の長岡藩というところの、人なんですけれども、はい、その継之助がなかなかこう、すごい人生を歩んでいくっていう本なんですけども、それをもう座内でみんなでこうね、読んでいて、ぜひともその記念館に行こうじゃないかっていうので、はい、行ってきたんですけども、個人的にはあの、本の中に書いてあるような内容が、その館内にもこう、あったので、 文字を一つ一つ見るっていう感じではなかったんですけど、うん、最後息を引き取ったと言われているその和室 の、うん、
はい、
あの部屋とか、
うん、あそこを再現されてて、
再現されたとか、うんうん、ただみというところで亡くなったんですけども、うん、いろいろ思いを馳せながら、
うん
うん、いやなんかこう只見川が目の前に流れてるんですけども、うん、この景色を眺めながら、うん、最後かって言って、
うん、
息を引き取ってったんだななんて思いながら、うんうん、こういうすごく豊かな時間を過ごさせてもらいましたね、
うん、確か今度映画化されるんでしょ、
う
ん、
そうみたいです、
ね、
うん
うん、
楽しみです。
はい、
大体あの本になってるやつが映画になるとあなんかちょっと違うなとかって、
うんうん、やっぱり本にね、のめり込んじゃうと自分のイメージってあるから、
そうなの、
映像化されるとそのギャップっていうのはね結構あるんだけど、まあどういう風になるか
感じです、ね、う
ん、でもすごくいいあの言葉とかがたくさんあるんでしょ。私まだね実は読んでないんだけど、純子はねすごくあの感動してたから
好きなんですよ、うん、あの一番好きなのがね、
はい、
あの人はいつも風が体を通り抜けてるようでなければいけないというような表現をしていて、うん、鶴之助さんがですね、
うん、
なんかすごくいいなと思って、うん、この風の体の中を風が吹き抜けてるようなぐらいのこうそれぐらいのこう自然な流れに逆らわないというか、
うん
うん、そういういいなと思って、そういう風に言いたいなって、
うん、
他にもいっぱいあるんですけれども、
うんう
ん、
うん、
いや楽しみですね、
はい、
あ、一個だけ、
うん、
残念なことが、
何
あの、まあ、その時代の方ですからしょうがないんですけれども、
はい、
あのつぐちゃんが、
つぐちゃん、
実際は156センチ の、
ああ
の、あ、割と小さな男性だったという、
はいはい、
そのパネルを、実寸大のパネルを見たんですが、はいはい、この配分は知恵とほとんど一緒だなと。
確かなんか写真あったよね、純子と知恵とすぐちゃんの、
はい、そうなんです、
うんうんうん、
だからもうあそっか知恵かって思った瞬間に、うん、なんかこうね、
うん、
心の中を風が吹き抜けましたね。
あ、はい、でもきっと、
うん、
あの人柄は大きい人だったね、
いいと思います、はい、そう思います、
うん、
ぜひ皆さんももし行く機会があれば、
はい、まずは読んでもらって、
そうですね、はい、じゃあ1曲お届けいたします、
はい、
と言いながら捨てちまったものへの言い訳はいつの間にやら増えていった責任ってやつを果たすってことだった。小さな男と言われたかないが恩や感謝に背くわけもいかず、男は誰でも少なからず英雄気取らが生きてはゆける。そんな男に添い遂げる女の苦労を「それでも男の肩を立て」「小さな砦を守り続けてゆく」礼を重ねることなどして
策もないし若造相手に酒を飲みながら分かったつもりもしたくはありません。越えてゆけ越えてゆけ、それができれば迷いは消える。男は誰でも自分の小ささととてつもない大きさの板挟み、そんな男の下手くそな歌を誰か一緒に歌わないか、計り知れない明日の我が身、夢とか希望を探し続けてゆけ。
そして向かったのが宮城県は白石市、
はい、
この白石、うん、北海道じゃない札幌に住んでいる私たちにしてみれば、はい、ものすごく馴染みのある名前なんですけども、うんはい、実際ここから
そう移住、うん、移民中、
うんうん、して北海道を、
うん、白石区の
方に、はいはい、来たみたいです、
うん、
白石区っていうね、うん、区があるんですけど、もしかしたら親戚が遠い親戚がいたりするんですかね、
うん、
この白石の方たちもね、
うん
そんな白石に初めて行ってまいりましたけれども、
はい
ここも350名ぐらいのたくさんの方来てくださって、はい
うん
うん、すっごいお客さんね、
うん、
ノリノリだったんです、
う
ん、いやいいな白石の人たち乗ってるな、
うん、
またありそうだな会えそうだなって思ったんです、
はい、
したらね、
うん、
帰り際ね、
うん、
その会館のね、うん、担当の方たちに会いますと、
はい、
その会館の方たちがものすごくね、
うん、
ちょっと暗かったんです、
うん、
そっちの方が心配になっちゃって、
うんうん、
純ちゃん、
うん、
やっぱりあのお客さんのあの明るさがあるんだったらば、
うんうん、
あの会館の方たちもね、
うん、
もうちょっとこう元気にね、うん、してくださると心配がないんですけれども、
はい、
なんか最後挨拶したらね、
うん、
なんか心配になっちゃう。
あらららら、うん
まあ、でもね、
うん、
きっといいことあるでしょ
う、うん、
心配になっちゃうんですよ。
まあでもお客さんたちはそんなすっごい盛り上がってます
ね、はいまあ、そうなんです、
うん
はい、またきっと行けるんじゃないかなと、
うん、いいね、
はい
うん、
思っておりますけれども、このツアーやってるとね、
うん、
車が調子悪くなっちゃって、
あれってねなぜって思えば、
はい、
前回というか今年の2月
ね、
うん、
あのブログにも書きましたけども、
はいはいうん、
私たちの相棒である、
うん、
アルフィーちゃんが、
はい
ねうん、あのガソリンを満タンに入れると、
うん、
漏れてくるっていう
今回ね、
はい
うんはい、
から9分目ぐらい、
うん、
8分目ぐらいまでガソリンを入れて、
うん、
漏れない状態で、うんうん、なんとか走り切ったんですけども、うん、今頃修理の方に出ているかと思うんですが、うん、いやそりゃ来るよねって、
うん、まあね、
ね、うん、こんな長いことさ、うん、しかもあのなんていうんですか、ちょっとそこら辺までお買い物行くのに使ってるとかっていう使い方じゃないですからね。
そうだね、
うん、いやいろんな道を、
うん、もう本当に必死で走ってくれてるんだろうね。
いや本当だわ、
うん、でもみんながやっぱりほらあのね、たまにレンタカー借りても、うん、やっぱりRVが一番いいってそれぞれに思ってるから、その気持ちは絶対あの車にも伝わってるからこそ、うん、なんとか頑張って走ってくれてるんだよね。
そうだよね。いやもうお尻の形とかさ、うん、あの肘を置く角度とかもさ、うん、全部そのアルフィー仕様に自分の体がなってしまって、
うん、
いやそういうことなんだね、
うん、
ずっと一緒にいるとね、
うん
うんうん、早く帰ってこいよって感じ、
ね、そうだね、うん、
だってもう25万キロ、
うん、
って私昔あの車に乗ってる時10万キロ以上走ったらあそろそろかなって思ってましたけど、トラックはそんなことないでしょ。
トラックでも28万キロ。
トラックで28万キロでだいぶ走ったなって感じなの。
うん、そうだよ、30万キロ走ったらもうほぼほぼほぼって感じだと思う。
それをアルフィーちゃんやってるんだもん。
そっか、
すっごい
頑張ってる ね、やっぱりね、物にもちゃんと思いは宿るから。
そうだね、
うん、ただやっぱりどこかであるのか、うん、そのさよならしなきゃいけない時が来るんだろうけど、うん、
っていうかね、うん、こんなに仲良く一緒に回ってくれてるのに、うん、メンテナンスっていうものを私たちもほとんどしないまま、
そうか、
そこがね、うん、ちょっとかわいそうなところなんで、うん、ちょびっと気にしてあげた方がいいかもしれないですね、
うんうん、
車もね、
そうだよね、本当ね、すごい連中乗せてるんだからね、頑張ってるよ、はい、アルフィ。
そうだよ大きな人が運転してたらそっちの方のタイヤもすり減ってくるし、
そうだよね、うん、
バランス取っていかないと、
うん、
うん、皆さんも愛車がもしあるのであれば、
はい、
あの車の声もたまに聞いてあげてください、
はい、
私たちが言うなって感じですけど
そうだねまず聞けよとね、
はい、そうですね、うん、はい、そして向かったのは福島は相馬市、
はい、
この町 もう3回目になるんですけれども、うんうんうん、青田さんというおじちゃんがいつも、はい、開催してくれるんですが、
はい、
今回行ったらちょっと紹介するわなんて言って、
うん、
娘夫婦、
うん、
娘婿、うん、たちをですね、
はい、
わざわざこう連れてきて、
うん、
これからこの彼らにね、うん、譲ろうと思ってんだなんて言って、
うんうん、
娘さんのお腹も大きくなってて、
うん、
新しい世代がこうやって、
うんうん、
また音やホールを盛り上げていこうとしてるんだなと思って、
うんうん、
つないでいくっていうのは大事だなと、もしかしたら今度来年再来年行くことがあれば、
はい、
その娘息子さんたちと、
はい、次なる世代が受け継いで、
うんうん、
さらに再び座を盛り上げて、
ね、
うん、
やってくれ
たらいいね
かなと思ってますね、はい、楽しみです、
はい、
1
曲いきますか。
1曲いきましょうか、
はい、
はい、
新しい命は私たちの未来です。その未来が力強く輝いていくことを願っています。
人は皆泣きながらこの世に生まれてくる。一粒の涙も溢れるほどの小さな手のひら握りしめて、ようこそ あるんだ。人は皆泣きながらこの世に生まれてくる。生きてゆくんだ、生きてゆくんだ。強い決意を泣き声に乗せて、
お届けしちゃいましたね、うん、はい、なんだかんだ言って番組も終わりに、
はい、
なろうとしてるんですけれども、あのさっき最初の方で話していた、
はい、
ヒアルロンさんですけど、
はいはいはい、
何本当に真っ当に撮ろうとしたら、
うん、
大変なカロリーになると。
そうだね、その 食物系とかそういう、うん、まあ、口から、ね、うん、食べるもので取ろうとしたら大変な、
うん、そうなんだね。でも例えば、うん、もうそういう風になるよって分かってたら、
うん、
もう若い時から、
うん、
取り続けて、
うん、
毎日毎日取り続けてたら、
うん、
やっぱ貯蓄もあるんじゃない、
うんうん、でもそういう割とバランスよく食べててもなることは
なる、ね、
蓄積できない、
うん、あ、蓄積できない、うん、
困ったもんです、
ね、
はい、うん、じゃあいざという時は、
はい、
みんなで注射打ちに行きたいと思います、
うんうん、
はい、あ、まあ、鬼の はい、終わりの時間です。
うさ
ちゃん大変、
はい、終わります。
はい、終わります。来週もこの時間にお待ちしております。はい、今日もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
考えてみても何にもやらなきゃ答えは出ないよ。どんな夢でも諦めなければいつかその手に掴むことができるんだ。